一言お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなた様が私たちに与えてくださいましたこの御言葉を感謝いたします。どうかあなた様が私たちが知るようにと与えてくださいました聖書から今日もよく学ぶことができますよう、御霊が語るものと聞くものを導いてくださいますようにお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それでは今日はみんなへのお話ですので、今日は、今月の暗唱聖句、詩記21章25節、一番最後のところですね、457ページですね。はい、読みます。その頃イスラエルに王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。はい、ということですね。この言葉は詩式の中には何回か出てくるんですけども、どうですか、みんなちょっと考えてくれるかな。命名が自分の目に正しいと見えることを行っていたっていうんだけど、これ何か問題ありますか。自分の目に正しいと思うことをやってたんだよね。悪いこと、どうでしょうねえ。悪いことじゃないように聞こえませんか。自分の目に正しいと思うことをやってた、自分の目に悪いということをやってたんだったら、多分これは大変なことですけども、自分の目に正しいことをやってたんだっていいんじゃないですか。みんなどうですか。私も頑張って、 あんまり頑張らなくてもいいんだけど、小さい時のことを思いますとですね、何かこう誰も見てないところですね、お友達が作った大きなブロックのですね、山とか家とかあったら、見てなかったらなんとなくわっと壊してしまいたい、そういう気持ちがあったりして、実際にしたりします。あと覚えてるのは、なんか私は外で遊ぶの好きだったので、なんかそこにアリがですね、ものすごくたくさんわーっといとですね、うーっとなってね、踏んだりとかで蹴散らしたりとか、なんかそんなことをしたのを覚えてる。それは自分でもあんまり良くないなと思うけど、やっちゃうっていうことですね。でも自分の目に正しいことを行うっていうのはあんまり悪いことじゃないんじゃないですか。例えば横断歩道で、老人の人がちょっと行くタイミングが分かんなくて苦労してる時に、よし僕はちょっと助けてあげようとか言ってですね、それは自分の目に正しいことでやったら喜ばれるし、自分の気持ちはなんか嬉しくなるし、よかったなと思うようなことがありますよね。だから自分の目に正しいことをするっていうのはあんまり悪いことに思わないんじゃないですか。まあ、子供の時にはお父さんとお母さんが大体いますから、そこで自分が思うこと、したいことをするときに、それやっちゃいけませんよとか言ってくれること多くありますよね。そういう時はもう嫌だな、自分の思うことをしたいのに、ダメですとか言われると嫌だな、自分の思う通りにしたいなっていう気持ちになりますね。でも実際にはどうですか、お父さんやお母さんの言ってることが大体後になると分かるんですけども、自分ではこれが正しい、いいことだと思ってしよう、あるいは、まあ、正しいとまで思わなくても楽しいからやろうと思っていること、あるいはこっちが楽しいことだからもう一つしなきゃダメなことがあっても、それは後にしてこっちだけやるとか、そんな気持ちってあるときに、それはいけませんよっていうふうにお父さんやお母さんが言ってくれたことで、嫌だけど仕方ないなと思いながらでもしたときに、結果最後に、あ、やっぱりお父さんとお母さんが言ってた方が正しかったなっていうことはあると思います。ちょっとね、今日はそこなんです。人間、まあ、みんなはまだ子供だけど、大人になってもですね、自分の正しいこと、やるべきことをしましょうという気持ちは大人は持ってるんですね。もちろん 悪いことも気持ちは持ってるんですけど、でもどちらかというと子供よりは自分はこういうふうに生きなきゃダメだっていうことは考える力を持ってる。でそれで頑張って生きる人もいるんだけれど、聖書の場合にはそうではないですよ。人間は本当は神様のおっしゃってることを自分の心にして、そして生きていくっていうのはそもそも神様が人間を作った時に与えたものです。神様は離れていっても神様が素晴らしく作ってくださったものがみんなの心の中にあるので、まだ自分で頑張って生きていきます、いいように生きていきますというものをできる様子がたくさんあります。でもそれは本当じゃないんです。神様が与えた神様の心を自分の心にして、そして神様と一緒に生きていくっていうのが委ねられ与えられている一番いいことなんですね。だから今イスラエルの人たちは神様が与えた王様が、あの時代は王様がいろいろ神様のことを教えてくれて、そして神様のおっしゃるように治めてくれる、導いてくれたのでよかったんです。その王様がいないとなると、もう神様の言葉ちょっとほっといちゃって自分でいいことを考えてやろうっていう生き方をしたんです。悪いことばっかりじゃなかったと思います。でも失敗がものすごく多いんです。でもう一度戻りますけど、私たち人間は神様の心、いいこと悪いことしなきゃダメなことという、そういうことを自分の心にして生きていくっていうこと以外には正しいことはないんですね。神様が与えた心をすごく喜んでいる、それは素晴らしいんですけど、神様の心が自分の心にもっと大きくなっていくように考えていくこと、それが大事ですね。詩式の時代にはそういう神様の心を外して自分でいいと思うことを生きていた、そういう時代であった、反省しましょうということです。はい、それでは大人の方の説教に移ります。イエス様がサンヘドリンでの裁きというものが終わりまして、そしてサンヘドリンが今度はイエス様を、ローマの総督ピラトのところに連れていく、そして、ローマの裁判というものを受けるということをこうしようということになりました。でマタイはその間に挟みましたのがイスカリオテユダの崩壊ということ、それを前回学びました。今日は、イエス様が連れて行かれた、ローマ総督のピラトのところでの、裁判ということになります。11節でイエスは総督の前に、立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは彼にその通りですと言われたとマタイは書いています。まあ、総督のこのポンティオ・ピラトという人ですね、まあ、この人ほど名前が知られている人は少ないかもわからないですね。いつも私たちはポンティオ・ピラトのトニというそういうことをこういつも告白でもいたします。クリスマスの時期になるとクリスマス通りにはよく出てくることになると思いますね。復活の時にはよく出てくることになると思います。まあ、この人は紀元後の26年から36年の10年間、ローマの総督という立場で、ちょうどイエス様のいらっしゃるこの時期の総督でした。まあ、ヘロデという一族、王様一族が本当は治めているところだったんですが、ヘロデ大王という最初の一番権威のあった人から子供たちが、それをいろいろ継いでいく中で、まあ、ヘロデ・アケラオという人がこのエルサレムの地域を治めていたんですが、まあ、失敗しまして、そして領地は取り上げられて、今度はローマが直接治めるというので総督を送っている、そういう時代でした。ですからもうこの時にはローマのその支配の中で治安も守られていくということになってたわけですね。 サンヘドリン、エルサレムに、ありましたこのサンヘドリンの権威というのは、宗教上のことを自分たちの文化と宗教の中で裁くことはできました。一番最高の法院でありました。で、実際に、イエス様につきましても、最後はメシアであるということについてイエス様が認めて、そしてイエス様ご自身の言葉で、終末的な時には神の権威において裁きをする存在であると言った時に、彼らは 神の権威というものを自分のもののように言っているということで、神を冒涜する、そしてそれは、死刑に値するのだという決議をした。もともとそれをしようと思って、あの嘘 の証言を集めたりしていましたので、あの彼らがその結果を導いたことは、あの、まあ、彼らとしては当然すべきことをしたんですが、今度は死刑に値するということは決めたものの、自分たちの手で死刑にすることはできませんので、これはローマ帝国 その権威でするしかありませんから、彼らは本来ですとなかなか仲が良くない、ローマ総督との関係でありましたけども、イエス様をとにかく彼のところに連れて行って、そしてローマの権威において裁判をし、そして死刑であるということを決めさせなければならない、それが、まあ、ここであることです。で、まあ、そのようなことをサンヘドリンはローマ帝国の総督でピラトに対して、すぐにこの死刑であるということを認めさせよう、そして執行させようという目論みで、あの今来ているわけですね。で、この時にピラトはあの、まあ、サンヘドリンかそのイエス・キリストについての訴状を見ると、ユダヤ人の王であるということでこう訴えが来ているわけですね。ですから、まあ、ここにちょっとあの変わってしまっているところがあります。自分たちがこうイエス様をこう裁くときにはメシアであるということを、そしてそのメシアであるものが神と自分の権威を同じにしているというところで、これは死刑であるという非常にあのイデア宗教的な内容で死刑であるということを決めたわけですよね。まあ、メシアとそれに伴う神の権威の主張ということであったわけです。ところがあのピラトの質問はユダヤ人、あなたはユダヤ人の王かという質問に変わっているわけですよね。まあ、もちろんここではあのサンヘドリンが知恵を尽くさないとイエス様を死刑に持っていくということはできないということがあったわけです。まあ、ユダヤ人にとりましてはイエス様があのメシアであるということが意味深い問題になるということを言えたわけですが、ローマ帝国にしてみれば国の治安を乱さない限りは特にあの死刑に当たるということは言わないわけですね。まあ、このあたりについてあのルカがサンヘドリンの方からどういうように言っていったかということがあの残してくれています。ルカの福音書の23章の2節から2節ではこういうふうにあります。ルカ23の2、そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った、この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりましたというふうにもう言い換えてるんですね。まず税金払わないと言ってます、払うなって言ってます。で、自分は王だからということを言ってるというのを言ってます。ですから、まあ、ローマ帝国にとりましてユダヤ人の王であるというのは反逆勢力になるということと、まあ、税金など払わなくていいだってまず言ってるっていうふうに。で、5節では、しかし彼はあくまで言い張って、この人はガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を先導しているのです。ですからこれはもう先導活動をして、そのユダヤ人でおる自分がローマ帝国に対する、まあ、あの愛国主義的な運動をしようというその大きな動きをもしてますよ。ですからもうこれはほっといたらダメですという、そういう言い方に変えて、 ローマ帝国がそういう治安を乱し、自分たちの支配について自分たちに対する対抗する王として、また税金を払わない、民を扇動しているという、だからもうこの人はもう、罪に当たりますし当然死刑に当たるですという、そういう言い方で訴えて、だいぶ内容変わってしまっているんですけど、そのようにしないとローマが動いてくれないというところから内容を変えてこういうふうに訴えて、それがあなたはユダヤ人の王かというピラトの言葉の背後にあるユダヤ人の訴えだったということですね。じゃあローマの兵がどういうふうに、ローマの統治がどういうふうに当時の治められているエルサレムユダヤについてあったかといいますと、私たち直接的には使徒の働きの中でパウロがローマの100人隊長とか1000人隊長の働きによって困難から守られ保護されるっていう、そういう経験を2度ほどしています。読みませんけども、使徒の働きの22から23章あたりには何度かイスラエル人とパウロが揉めているときに、暴動に発達しようとするときにローマ兵が来てですね、そして、パウロを確保して、安全をまず守るということや、そのことについての訴えがあるかどうかを問うとか、そういうことをできています。そういう意味では確かに ローマがその地域の治安を守るための一般的な働きをしてくれてたという印象はあります。ところがそのローマの総督としているポンティオ・ピラトの立場からしますと、まず絶対的に従わなきゃいけないのは皇帝の言葉、その時はティベリウス帝がおりましたけども、絶対的権利のその人に対しての権威を認めて、その人の不利益になることを絶対収める中で してはいけないっていう一つの大きな、プレッシャーがあるわけですね。で、同時に地域で総督としてそこをきちんと収めていこうとすると、地域の者たちともそれなりの良い関係でやらなければならないっていう、そういう2つの面の中でなかなか難しい立場であったと言われています。結果としてどうなるかっていうと、いろいろその治める国としていろんなことを強要していくっていう厳しい面と、それから言うことをこう受け入れていくっていう譲歩の面と、2つのことを使ってうまく治めていって、自分に汚名がいかないようにというのが、ローマ総督の念頭にあったことですね。ですから本来ですと、ローマ市民であったりそのローマ自身の裁判ということになると、事柄をきちんと明白にして、そこにある問題がどのような罪に当たるかって判断していくというのは行われていくわけですね。私たちもギリシャローマの文化の中であるそういう非常に進んだ裁判の形っていうのはこう教えられています。ところがこの地方において治めている総督のだけ、さっき言ったようにじゃあ裁判だからというのを、全ての事柄をはっきりしてこれをきちんと裁断していくという、そこまでのこともないわけですね。サンヘドリンの言葉を聞いてうまく収めてきた、全部突き返していくということでは、あと収めている関係難しいということであると、ある程度言うことを聞いてやろうという気持ちもあります。しかしローマの権威のもとに治安を乱しているかどうかによって、裁判をするという基本形もやっぱり持ちながらということになるわけですね。どの福音書のピラトの様子を見ても、イエス・キリストが死刑にあたる罪を犯したという判断はしてないんですよね。でありますから、そこに彼はそのような死刑になる罪を犯していないということを言うと、今度はローマのサンヘドリンの方とそれに従う者たちが逆にまた 大きな声を上げて絶対にそれをさせようと、そういうやり取りの駆け引きの様子っていうのはどの福音書にもこう出てきています。まあ、そのヨハネとサンヘドリンのやり取りの問題などは、まあ、ヨハネなんかがよく書いています。マタイはそんなに詳しくはそれをこうやっておりません。でヨハネがよく書いてくれているのはピラトがイエス様とする対話ですね。マタイの方では私はユダヤ、あなたはユダヤ人の王かということに対してイエス様はあなたが言ったようにそうですということですね。ギリシャ語で言いますとあなたは言ったって書いてあるだけで、まあ、意味をちょっと取りましてあなたが言ったようである、言った通りであるという訳になるわけですけども、直接的にはい私はユダヤの王ですってイエス様はおっしゃらないですね。直接的にこれはもうサンヘドリンの時あなたはメシアかって言われたことに対してそのまま即応答、言葉をあなたはそう言ったっていう、やっぱり同様な言い方ですね。これは両方意味がありまして、ユダヤ人が求めているメシアというのはもう違うメシア像、ダビデのような救世主が現れるんだっていう、ユダヤを解放しユダヤをもう一度独立するという、そういう政治的軍事的なメシアを期待しているのに対してイエス様はもっと霊的なメシアであるということで違ってますので、違っているかと全部違わないんですけども、だいぶ内容で違っているのではっきりは私がそうだとおっしゃらない。同じようにピラトの場合にはそのイエス様が王であるって時の言われた時の頭の中にあるのはやっぱり領地があって、そこにおける権威があるものとしての王というイメージであなたはユダヤ人の王かと聞くわけですから、イエス様ご自身が持っておられるユダヤ人の王であって言われたらそうですという自覚されている霊的なものをピラトは理解していない。そこで積極的にそうですというのではなくてあなたが言ったようにというちょっと違う直接的じゃない表現で終わっています。でこのあたりヨハネが一番このやり取りを書いてくれているのでちょっと長いんですがお読みします。ヨハネの福音書の18章の33節から38節までにこういう対話があります。ヨハネ18の33、そこでピラトはもう一度官邸に入ってイエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王ですか、まあ、ここは書いているわけですね。イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言っているのですか、それとも他の人があなたに私のことを話したのですか。ピラトは答えた。私はユダヤ人ではないでしょう。あなたの同国人と宰相たちがあなたを私に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。それでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのですか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆、私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか。彼はこう言ってからまたユダヤ人のところに出て行って彼らに言った。私はあの人に罪を認めません。ヨハネはだいぶ書いてくれてますけども、イエス様がおっしゃった特にその王であるということについておっしゃっている。私は王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声を聞きます。これは分からなかったわけですね。ですからユダヤの王となるとそういう霊的なその福音を述べ伝え救いをこう与える、そういう、イエス様の霊的なその王としてのお姿というものはピラトはもう返せないわけですから、 実際イエス様の言葉の意味でのユダヤは理解しません。しかしそのユダヤの地の治安を本当守るものとして見てみると、イエス様がじゃあ死刑に当たるほどの大変な国の転覆とかローマに対する大きな反逆とかそういうムーブメントを起こしているかと、そうではないと判断しましたので、罪は犯してないという、そういう判断を彼は捨てたわけですね。ですから何度もこのことについて彼はそのユダヤ人たちに訴えますが、まあ、それをユダヤ人たちが許さないというので、何度も揺り返すようにして、おっしゃっていくということが、訴えていくというのがあったわけです。で、12節で、しかし祭司長長老たちが訴えがなされたとき、何もお答えにならなかったとあります。で、この、お答えにならなかったっていう部分について、ギリシャ語で興味深い点がありますが、何もお答えにならなかったっていう言葉の使い方について、自分自身について何も伝えなかった、弁明しなかったっていう、そういう訳ができる言葉なんですね。中退っていう言葉があるんです。これは初めてここで使われていまして、イエス様ご自身がご自分についてはもう何も言わなかったという単語としては一つなんですが、そういう意味が、何が言いたいかというと、弁護をなさることを全然意図されなかったっていうのが一つの焦点として今上がってきているわけですね。サンヘドリンでもそうであったわけです。イエス様がピラト、大祭司カヤパの質問に対してもあんまり答えてない、あんまりとか答えてないわけですね。で、それに対しても業を煮やして、彼が出す質問からイエス様一言答えることに対して、彼らは死刑をこうもぎ取った、死刑にする判断を得たというふうに理解しましたが、ピラトもこの点についてはイエス様のこうご自分を弁護しないということについて非常にこう驚いていますね。13節、その時ピラトはイエスに言った。あなたにいろいろとあなたに不利な証言をしているのが聞こえないんですか。これはもうサンヘドリンの方が騒いでるわけですね。イエス様を罪を認めない、死刑に渡らないってピラトが判断しているもんですから、もう取り巻きのサンヘドリンたちはそこから自分たちが重ねてきたさまざまな偽りの証言をどんどん言ってるわけですね。彼らでさえ最後は神殿を壊して3日で建て替えるっていう、そこが手がかりでこうやっとそれ見つかったんですが、それまでにも偽りの偽証がいっぱいあって、その訴えっていうのを今度はピラトに向けて有罪って言わすために一生懸命こうやってる様子があるわけですね。そういうのが聞こえてくる様子に対してイエス様に、これだけあなたについては言われてるのになぜ不利な証言に対する応答をあなたはしないのか、黙ってるのかっていうのが彼にとっても大変不思議な出来事として浮かんできています。14節、それでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いたということです。ここにあるピラトの気持ちは本当に死刑にするつもりはないわけですよね。ユダヤ人の理解の中で死刑だって言ってるけど、エルサレム、ユダヤの治安を守っていくというそういう立場で見てみると、決してイエス様は十字架にかかって殺されていくというそういう死刑はないという判断で、なんとか救おうとしているというのがあります。で、そこでありますのはローマにおる恩赦ですね。15節、ところで総督はその祭りには群衆のためにいつも望みの囚人を一人だけ赦免してやっていたっていうのがあります。公の記録では ローマの総督がこう恩赦をするっていうことはこう記録されてないんですけども、まあ、これは先ほど言いました強要する部分と譲歩する部分といういわゆる飴と鞭からするとここで一つ飴として恩赦をこうこの祭りの時にするっていうのはこれはもう定められた習慣という感じになってたようですね。実際そのユダヤの中の御言葉の理解とか慣習について教えているミシュナーというところには、許されるであろうこの恩赦される囚人のための杉越の羊を葬ることそれが記されています。ですからまあもう習慣になってますから恩赦によってこう許されるものも杉越の祭りに預かることもできるようにそこで、ちゃんと生贄をほふっておくということをしなさいというのが命じられています。ですからそれほどもう習慣的に定まっていることであったようです。ですからピラトはこれを使ってなんとかイエス様を死刑から外してあげようというふうに思ったわけですね。でこの時に出てくるのが16節のバラバという人です。その頃バラバという名の知れた囚人が捕らえられていた、まあ、後で見ると分かりますけどそこにはマタイに言うと殺人暴動を起こして殺人をしたというわけですね。ですから殺人をした人とそのピラトが言う何も死刑に当たるものがないそういう存在としてイエス様がこう挙げられてやり取りしている中でバラバとイエス様というふうになればこれは当然もうその殺人者よりもイエス様の方がこうみんな恩赦してこの人かわいそうだからもう恩赦にしてあげようという気持ちになるのはそっちの方だという読みもあったわけですね。ところがこのいわゆるバラバという人はいわゆる強盗殺人をしたというそういう立場の人ではないというのが、まあ、残されている記録などからこう分かってきます。これはやっぱいわゆるローマ支配からのユダヤ人の解放とか独立とか愛国心に燃えた人たちのまず暴動があってその中でバラバもその一人としておりで勢い余ってそこで殺人を犯すということがあった、まあ、そういうことです。ですから今イエス様のその裁きのために人がみんな集まってきているというイメージですけどもそこにはそのバラバをこの恩赦で出してもらおうという思いの中で来ているその愛国心バラバに気持ちにおいては殺人をしたかもしれないけど国の自分たちユダヤのために一生懸命暴動解放が立場を少しでも良くなるようにっていうしてくれた人だからっていうのでバラバの人気はあるわけですね。知られた囚人っていうのもこれは悪いことで知られているというよりはそういう解放運動的なものの中で、まあ、一生懸命やっているものとして知られている名前であったということです。ですからちょっとピラトの読みだけではこう測りきれないバラバもそういう意味ではバラバを釈放してもらおうと思って集まっている人が多くいたわけですからなかなか難しいところのバランスっていうのがイメージにあります。マルコの方によりますとこの部分についてバラバについてですけども15章マルコ15の6から8までこういうふうにあります。マルコ15の6から8です。ところでピラトはその祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。たまたまバラバという人がいて暴動の時の人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は進んでいっていつもにしてもらおうとピラトに要求し始めたということです。ですからこう考えますとですね今ピラトはイエス様を恩赦で、まあ、解放してやろうという気持ちがあるんですが集まっている人たちはイエス様を十字架にかけたいサンヘドリンがやいのやいと遅く言いながら死刑にしろって言ってるのと 同時にそのもし一人許すとなればっていう時になった時にはバラバを解放しようしてほしいと思う人たちがいるわけですね。そうするとサンヒドリンの強い意見とバラバをなんと解放することを願う者たちの声としては当然バラバになるわけですね。イエス様を死刑にしたいっていうものとバラバをあの恩赦にしたいっていう人が多ければ当然選択としてはイエス様を十字架にかけるっていうことですから、そういう様子の中で、イエス様はそこに一切弁明をしないということがあるわけですね。サンヘドリンのケースもそう、そして、このようにまさに十字架刑ということは決めることができる、ローマ総督の裁判の中でこれだけの事柄が起こってもなおかつ一言も弁明しない、イエス・キリストというのが、焦点として合わさってきていることですね。これはもう間違いなくイザヤ書の53章の7節8節にある御言葉の成就としてイエス様が決意しておられるところだと見るべきだと思います。イザヤ53章の7節8節がこのようにあります。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない、虐げと裁きによって彼は取り去られた、彼の時代のもので誰が思ったことだろう、彼が私の民の背きの罪のために打たれ生ける者の力断たれたことを。イエス様はもうすでにゲッセマネの時の父なる神様との深い熱い心のやり取りの中で完全に身胸に従うということを、それを決意されてもう歩み出しています。ですからいくらそこに、イエス様に対する不適切な訴えと、その死刑の判断があるということ、ユダヤ人によりなされたところ、またローマ帝国によるその裁判においても、解放されるべきである存在であると言いながら最終的に訴えに負けていくというそういう現実の中でもイエス様は一言も弁明をしないというの、これはもう明らかにメシアそのものの働きは御父の御旨に従って与えられているこのさまざまな不備なまた不公平な取り扱いの中にも死に至る道を受け止めていく、それを通してのみ私の民の背きの罪が解放されるということがあるからだ。もうこれを覚悟されたイエス様の様子というのをむしろ私たちはこの裁判の中から見ていかなければなりません。メシアは私たちの背きのためにこの不合理な人の罪による決定とまたそれによる命を奪うというそういうことがあっても、それが私たちの罪の贖いの唯一の道であると自覚されて歩まれているお姿をここで覚えていきたいと思います。お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。私たちはイエス様の苦難を覚えますが、同時にその十字架の贖いに至るまでの中に大変強い痛み苦しみ、死を通して私たちの背きの罪を贖ってくださるメシアの働きを全うされていくこと、それを推し進めておられる様子を今日も学べてありがとうございます。どうか私たちが隣人愛の根本において他者のためのに犠牲を厭わないイエス様のお姿からまた教えられますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。